皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が8月の18日ということでお送りする予定だったんですが、すいません、こちらですね、今相変わらず僕はハワイからお送りしているんですが、時差がですねちょっと1日だけ、最後の最後にやってしまいましてですね、1日ずれてしまいました。なので多分今日はもう8月19日の水曜日になっちゃっていますよね。で僕の方が18なので少し収録日がずれてしまったんですが、慌てて、1日遅れてお送りしておりますので許してください。ということで早速始めていきたいんですが、アロハということで僕はまだハワイにいます。ただ今日で、ハワイからお送りするのも最後になるんですね。今週の、あさってかな、木曜日に僕はもう帰国をするので、本当に最後のハワイからの配信になるなと思いますので、お付き合いをください。回数が第330回ということで、回数もなぜかキリがいいところなので、張り切っていきましょう。今週もですね、最初に僕の近況をお知らせしまして、ハワイの近況になると思いますが、お知らせして、で、次に、メインのトピックとして、今日はね、起業家が死なないように生きるなんてつまらないというタイトルでお送りします。で、最後に、またハワイでね、ちょっとイベントをしましたので、それも踏まえた、雑談をちょっとして、終わりという形にしたいと思いますので、長くなりますが、またお付き合いください。じゃあ、早速僕の近況はと言いますと、長い間ハワイにいてですね、今日でもう大体30日間ぐらい、経ったわけですが、残り1週間とですね、実は慌ててやるなって話なんですが、今更ながらですね、娘にサーフレッスンをしてもらいました。で、プロの先生にね、せっかくだからと思ってお願いしたんですけれども、もうその先生もね、いや、お父さんばっかりやっちゃいますからね、なんつって、こう、ちょっと闇を言われながらですね、その通りですね、と思ったんですが、ってことで、非常に遅くなりましたが、やってもらいました。でね、結果ね、すごい、自分でやるのも良かったな、というふうに思いました。で、さすが上手くて、普通というか、素人でね、友達同士で始めるなんていう場合は、まずやった人がことがあればわかると思うんですが、パドリングって言って、水をこう、漕ぐのが結構すごい大変なんですよね。で、進むだけでも大変だし、さらには、流されたりしたりね、することもあるし、方向転換がうまくできなくて、わあ、私どこ行っちゃうんだろうと、一瞬、大したことはないですよ、外から見てると。穏やかなところで普通やりますからね。ただ、そういう恐怖を覚えたりとか、足が届かないところだったりすると波が怖いなと思ったりすることもあるじゃないですか。なのでそういうのって結構克服しながらサーフィンってこう進んでいくわけですが、こういう要素をね、やっぱ一切も1ミリも排除するんですよ。なので限りなくですね、こうとにかく立って波に乗って走ってそれに立つみたいなことだけに集中してやってくださるので、すごくね面白かったみたいです。だからパドリングもせずに沖に行くのはこう足で引っ掛けてね、運んでくれるし、波が来たらパドルせずにこう押してくれるので、ヒュイッとこう波に乗れるわけですよ。でいうこと、とにかく立つってことに集中するだけでイエーイみたいになるので、すごいね、面白かったみたいです。達成感あるじゃないですか。なんでどうしてもね、僕はビジネスをしているし昭和的なので、今これを努力しすれば先にいいことあるよとかね、今楽をしたってこれが癖になるとどうせ壁にぶつかるぞみたいな発想にどうしてもなっちゃうんですが、でもぶっちゃけ楽しいと思うのでその後にやりたいというところがあるじゃないですか。なのでそれをよく分かってらっしゃるなと思ってですね、見ていました。ご本人もね、自分の子供だったらすっごい上手い人なので、大会とかね、プロの大会とかラウンドしちゃうような方なので、自分の息子が2人いらっしゃるらしいんだけど、もうそんなスパルタでなやりませんよなんて笑ってらっしゃったからね、自分の子供にはそんなことはなさらない、昭和的なんだろうなと思いますが、教える分には非常に上手だなと思って見てましたね。だって楽しいことを先にして、後でその楽しさがあるから努力をするのも、努力をした結果なんかご褒美で楽しいことを経験してやめられなくなるのも、どっちのアプローチも結局同じなので、いいのかなというふうにちょっと思いましたね。ということで、そんな感のハワイをで過ごしておるわけですが、 なんともうあと2日ですね。今日は配信日から数えると僕明日ですね、今日収録しているので明日もう過ごしたら明後日には飛行機に朝から乗ってるという風になっています。まあ、長いだけにですね、前も言いましたけどちょっとなかなか信じがたいですが、あの結構珍しく名残惜しいなと思いますね。年に何回か海外に行きますけどね、最終日に名残惜しいなと思うことってほとんどなくてね、じゃあ帰ったら次何しようかなってすぐ考えてるところが多いんだけれども、今回は家族で一緒に移動しているので、帰る場所が別にあるという感覚がなくてね、いるので、ただただやっぱりここの土地が好きだと思えばもうちょっといたいなと思う心理はですね、なかなかあの僕にとっては新鮮だなと思いますね。まあ、だってね、自分のエゴの話だけしますと、本当はね、こっちの方に聞くと、皆さんは本当は長期来るときに子供の教育とか、まあまあサマースクールだったり、そういうのに軸を合わせて長期にいらっしゃるらしくてね、僕みたいに自分がサーフィンしたいからとか、気候がいいかとか、そんなダメだけでね、あのなかなか来る変な人いないみたいな話をして笑っちゃいましたけども、あのなんといってもそういうことだけ言えば、あのサーフィンがですね、こう夕方とか朝とか昼でもいいから、とにかく1時間とかだけでも時間が空けばですね、もうちょっとマラソンする感覚で行けちゃうわけですよ。しかも海パンでね、あの水もあったかくて、しかも波が良くてみたいなことはですね、これやっぱりまあやっぱすごいなと思います。だからまあ僕はこう好きなんだなと根本的にちょっと思いましたね。なんですが、正直これから先にまたですね、僕帰国してからあのハワイに長期滞在してみました的な総括の配信も特別号で一回やってみようかなと思ってるんですが、あのその時にまた詳しく話しますけれども、でもね、マイナスの要素からするとずっと永住するという感覚はやっぱりあのまだね1ヶ月しかいねえくせにというのはあの非常に面目ないんだけれども、あのそうは思えなかったですね。というのはね、やっぱり僕 IT の世界にいるので、あのネットまず物理的にネット回線とかのインフラがやっぱやや弱いんですよね。ちょっぱやのものがあんまりないというか、ほとんどないというところがありますし、あと速度がとても大事なこの業界なので、ちょっとねやっぱりというか、あの情報の周りが少し、ネットはあるんですよ、あるんだけど、やっぱ情報の周りが遅い、多分これ人と情報が集まりにくい場所なんだからなんだろうなと、僕はもうそこはやっぱ東京の方が有利だろうなというふうに、あの日本の東京のね、日本の地方都市の方もそれ同じことをおっしゃいますが、人と情報が集まるという意味ではやっぱそこは圧倒してる、圧倒的に不利だろうなという気がしましたね。だからまあもちろん、あの自然と共にアロハな生活をするみたいなことだったり、だったらこんな最高なところはないなという感覚があるんだけども、あのチャレンジをしていくようなね方であれば、あのもしかするとあの特にオンラインを使っていくんであればね、あのまあまあ、まあ移動するという前提で、ハワイを考えるというのもいいんじゃないかななんていうふうにも少し思っていました。もうこれ長くなるので今日はやめときますが、ってことで、あのこれの総括はまたあのめんどくさいと思いますがお話していきたいなと思っていますけども、まあとにかく何はともあれ、あの腐ってもハワイよなんて皆さんおっしゃるけれども、もうその言葉に集約されるんじゃないかなと思いますね。それぐらいいいところだなと思っておりまして、あと明日明後日ですけどね、あのまた噛み締めてあの帰国をして、また帰国してからもやりたいことも実はあるので、それをもう精一杯やっていきたいなと、まあ日本に帰るのもまあ楽しみだったりするんだけども、あのそんな風にちょっと行きたいなと思っております。はい、ということで今日のトピックですね。今日のトピックは、あの起業家が死なないように生きるなんてつまらないというタイトルでお送りしたいと思います。どういうことかというと、あのちょっと今日はあの長くなるかもしれませんが、タイトルの通りなんですよ。起業家が死なないために生きるというテーマでお送りしたいと思っていて、あのよくね、これプロローグなんですが、あのいい商品なんだけど、いい商品だから最初の交渉で仕入れで300万ぐらい仕入れる条件なので、これは飲もうと思ってるんです、頑張りますみたいな、だったら頑張って売れるかなと思い、売るんじゃないか、自分も後がなくなるからみたいなことをおっしゃったりとか、あとこのシステムの権利を500万円で買いたいと思っていて、しかも5年間分割で払っていいみたいなんですよなんて相談を受けたりとかね、 このシステムっていうのはフランチャイズのシステムだったり、あのウェブのシステムだったり、いろいろある仕組みそのものを買うとかいうことかもしれませんが、そういうものだったり、まあ、あの販売権かもしれませんけど、あとはね、店舗とかオフィスを契約すると気合が入りそうだからいきなり契約しようと思うんですとかっていう風話して、まあ、数件相談いただくと1件ぐらいの割合でこの手の話って僕もよくいただくんですよね。すべてに動機が皆さん強い動機がそれにあるし、やるべき理由っていうのはしっかりあるんですよ。あの闇雲ってことじゃなくてあるんだけれども、僕自身はそうやって言われても 99% ぐらいの確率で反対をしています。まあ意見ですよ、別に聞く必要はないんだけど、意見として申し上げることが多いんですね。で、昔はですね、結構そのアイデアそのものが成功しないんじゃないでしょうか、それに突っ込むのはリスクがありますよというような論理的に反対している部分があったんですけども、今はね、だいぶ僕自身も長い経験をしましたので、成功率というのはね、パラメータが多すぎて算出してもあんまり参考にならないんですよ。だからそういう成功率なんていうことで反対するんではなくて、死なないためには、生き延びるためにはやらない方がいいんじゃないですかという意味で申し上げることの方が多いなというところがあるんですね。で、どういうことかというとですね、僕は自分の経験と自分が触れ合ってきた起業家の方々、そういう商売をしてますからね、サービスを、まあ、特に触れ合う方が多いんですが、っていう経験からしかお話ができませんけども、そういう方がですね、独立した後に死なないということに集中している方が、かえって、生殺しで生きているんではなくて、成果と呼ばれるものも出してですね、まあ要するに儲けていらっしゃるなぁという実感があるんですよね。あるんです。もちろん、当たり前です。僕が言ってるだけだから、タイルを立つことによって、あと派手に勝負をすることで、ぐんと跳ねて、そのままずっと成功される方だっていっぱいいると思いますよ。それぐらいは分かっているつもりなんです。ただ、それと同じような質と量で、死なないという算段をすることで、死なないだけじゃなくて、そのおかげで成功すると、ギュンと成功率が上がるっていうアプローチもあるんだって話を、まあ、感じてきたんですよね。なんで今日は僕なりにこう、死なないためにこうしましょうみたいな、死なないためにできること、いや死なない方がいいってことが言いたいんだけど、ってことが言いたいし、なぜ成功率を死なないくすることでもっと上げることができるのかって話をちょっとね、つらつらしたいと思います。要するに死なないにしましょうってことなんですけどね。で、概念的なことを言うと、まあ、よくわからなくなると思うので、今日は具体的な死なない三段みたいなことをですね、いくつか僕がポイントをお話をして説明するっていうスタイルにしたいなというふうに思います。まず一つ、すごくありきたりの話からいきますけれども、一つ目でも実は大事なのでいきますが、要するに直接的に影響しない、直接的に収益に影響しない固定費というのはできるだけゼロにするか、もしくは変動費として扱っていくということが、とても死なないためには大事です。当たり前ですけどね、改めて説明しますね。どういうことかというと、僕自身の例を言いますとね、僕は未だにですね、オフィスに通うということをして、いません。まあ面倒くさいからといえばそれまでですが、オフィス自体はもちろんありますけれども、シェアのオフィスだし、仕事をするための登記をしてるわけじゃない、んですよ。でもね、カフェにはよく行きます。でワーキングスペースみたいなものも東京にいっぱいありますから、そこにもしょっちゅう行っているし、ワーキングスペースに行った後にさらにカフェに行くってことすらあると。カフェに行って人と会って、ワーキングスペースに行って人と会って、カフェに行って帰り際にまたカフェに行くとかいうことすらすることもあって、どんだけカフェ好きだった話なんですが、しています。でそれするとね、突っ込みどころがあって、オフィスを借りるのと同じぐらいのお金って月々使われたりするわけですよ。わかります？カフェばっかり行くわけですから使っちゃってると いうことがあるんですね。なんだけれども僕はオフィスは借りていません。通うオフィスは借りていません。でなぜかというと、それはね、僕は贅沢の費用だというふうに割り切っているんです。仕事を効率化しようと思ったら、やっぱりアイデアの面でも作業効率の面でも、やはりオフィスだと効率化しないっていう人はオフィスにずっといるからだし、カフェだとつかないと言ってる方はカフェにしかいないからというのがあるので、やはり脳みそを活性化させようとか思えば、場所を移動するってことはどうしても必要になるわけですね。なのでオフィスを借りるってことそのものがイコールパフォーマンスが上がるというふうに僕はイコールじゃないので、一つの場所にいるということがパフォーマンスを下げることだから、いろんな場所にいることがパフォーマンスを上げることなので、収益を上げるための必要なものではないから固定費化していないということを、言いたいわけですが、でも脳みそを活性化することで直接的に収益に影響するというほどでは直接的ではないので、やはり贅沢品だと僕は思っていて、じゃあそのせっかくの贅沢品はオフィスではなくて、臨機応変にカフェに行くとか、ワーキングスペースに行くことで変動費化しているということなんですよ。ですから、うまくいかなくなったら、そんなのは嫌ですけどね、なったら即日行くのをやめるということができるなということで変動費化をしているということなんですよね。だから別にこれは僕はその固定費をゼロにしろって言ってるとかね、変動費化しろって言ってるイコールオフィスを全く借りずカフェにも行かず家と公園だけでやれみたいなことを言ってるわけではないんです。必要なものは使った方がいいし、お金というのを使った方がいいとは思うんだけども、固定費化しないようにしようねと、それが直接収益に劇的に影響するわけじゃないわけだからということが言いたいわけですよね。これはもういろんなことに言えて、例えばこれは自分のメンバーさんともこの前会話してたんですが、まつげのエクステをしているとしますよね。まつげのエクステのサービスをしているとして、普通に考えると店舗として構えたいわけじゃないですか。だからでもコストを抑えたいから自分のマンションの一室で借りてねやったりする、ちっちゃいマンションを借りてやったりするような人が多いわけですが、これもですね、死なない算段ができてない状況だったら固定費になり得るのでやめた方がいいということになるわけだから、自宅でやるとか出張で始めるとか、はたまたハワイの人とも喋ったんだけど、有給スペース、つまり営業時間外だったり、予約が入っている時間は空いているようなマンションエステの方とか、美容師さんとか、ネイルの方とかいらっしゃるので、そういうところを間借りをしていって、予約のお客様がいつも通うところが違うっていうふうにしたって別にいいんではないかなと思うわけですよね。当たり前だけど、店舗だってね、路面店で人通りのことをしっかり把握していて、そのエリアの客層にも精通しているんであれば、それは収益を直接生むような固定費だから構わないというふうに僕は思うんですが、なかなかその面立てができる人はいないと思いますので、そういう意味ではそういう死なないための条件がそうなんだからということで、逆に集客の努力というものをしていった方がいいのではないかな。固定費を持って死ぬかもしれないという苦労よりも、自分の条件が固定費を持たない、死なない工夫をしたからのにおいての集客の努力をした方が死なないんですよね。という努力の値がちょっと違うなというところなんですよ。2番目は、現金を一気に吐き出さないということなんです。これは固定費を持たないということにちょっとつながるんだけれども、起業して死ぬときっていうのは一番の原因はお金がなくなるときなんですよね。で、当然本人が死んでしまうとかね、縁起悪いですけど病気になるとかいうことはあり得るわけだけども、それすらですね、キャッシュがあるとそのビジネスそのものは死んだりしないんですよね。人に頼んだりすることもできますし、一定期間だけ休止ということになるだけだから、それにもやっぱりキャッシュがなくなることによって社長の給料が払えないとか変動費が払えないんであれば、それは払わないということで耐えることができれば死ぬわけではないんだけど、やっぱり一番なのは自分の給料が払えなくなったらどうしようというよりも、だってそれすら副業に切り替えてね、また何かアルバイトでもしていれば事業はやめる必要はないわけだから、そうではなくて固定費というものが払えなくなると、その事業がもう続けられないという状況になるのが、やはり 現金がなくなって、払えない状況なわけなんですが、でそうならないためにも大きな貯金といいますかみたいなものはやはり持っておいた方がいいということになるんですよね。わかりますかね。自分の給料とかもね、耐えるってことができれば維持できるけど、耐えるための貯金っていうのは必要だし、逆に固定費というものをやむなく持ってしまった時にはそれを払えなくなることで事業そのものが継続できないということにならないようにしなくちゃいけないということがあるので、やはり現金は手元にあった方がいいということになるんですね。だからもちろんね、たださっき僕は贅沢のための変動費を持っているんだよって話はしました。だからそういうものも実は大事なので、そこをね、やるなってことじゃなくて、現金を吐き出し切らないようにしましょうねってことですよ。つまり口座に1000万の預金が、留保金が残っている方が、出張の形でね、視察って方で海外に見聞を広めに、100万円ぐらいは毎年使うということであればいいんでしょうけれども、100万しか口座ないんだったらせいぜい15万ぐらい使ったり10万使って刺激の学びのためにこうアジアの国に行ってみるとかだったら当然やった方がいいという話に僕はなると思う。ケチれということではないんだけど、吐き出すなということを言っているんですね。それが2つ目でした。で3つ目です。3つ目は少し真面目な話になる、ハードルが高いかもしれませんが、3つ目はですね、小さなイノベーションを止めないということですね。これも説明がいるかと思うから言いますが、僕が好きな、ね、書籍のフレーズがあります。それは、こうなんです。何回かコンポートで言ってますから知ってる人は知ってると思いますが、私は30人のお客様を一度に集める方法は知りませんが、私は30人のお客様を一度に集める方法は知れませんが、一人のお客様が来るかもしれない方法は30通りは知っていますと。ただそれを毎日しているだけなのです。というふうにですね、成功されている、カイロプラクティックかなんかの先生が、そのビジネスで成功させるコツは何ですかというふうに誰かに質問されたときに、答えたんだよと。いうのがですね、かの有名なダイレクトマーケティングのグルと呼ばれているダン・ケネディさんのね、書籍に出てくるんですけど、これが僕未だにやっぱ覚えていて、起業前にこれ読んでるんですが、未だに覚えているセリフなんですよね。僕は好きな一節だし、真理をついているなと思っているわけですよ。で、これってもちろん僕以外の皆さんも知ってる言葉だと思うし、知ってる真理だと思うので、真面目な方だったらですね、こういうことってやってきてるんですよね。やってきているので、だからこそ今結果が出ている部分があると思うんですが、ただね、落とし穴があって、これってうまくいった後に30通りのことをもう試さなくなるということが起こるんですよ。ただ経験上ですね、自分も含めてですよ、経験上業績が落ちていくなぁと、死にかけていくなぁという時っていうのは大抵これです。つまり30通りのことをもう試さなくなっている時ですね。当然為替とか、ハワイだとよく聞きましたけど、為替とかね、政治とか競合とか、商品のライフサイクルってブームとかいろいろあると思う。そういうことがあって商品っていうのは売れなくなっていったりするわけですが、でもですね、根本はうまくいってから30通りとは言いませんが、いろんな可能性をすべて試すということ、すべてじゃなくてもいいですよ、可能性を試すという行為をしていないということがほとんどの理由じゃないかなというふうに思いますね。なぜかというと、為替とか政治とかブームとかいろいろあるけど、それに影響されないものがその試す中に絶対含まれるはずなので、そんな単純じゃないと思う。不可抗力ばっかりじゃないと思うんですね。例えばこれは具体例としてやった人がいたから言うわけですけども、留学斡旋をしているとするじゃないですか。これは実際やったことがある話なんだけども、違う分野の留学の斡旋ができないかとか、要は語学だったら違う専門のものとかね、あと留学生に提供できる、留学をした後、すでにお金をいただいたサービスした留学した後の方々に提供できるものは何かないかとか、あと留学斡旋以外で提供できるものはないか、語学レッスンをオンラインでやってみたらどうかとか、帰国後にやってみたらどうか、滞在中にやってみたらどうか、別の国の人が受けられないか、台湾はどうかとか、韓国はどうだろうか、で別の国でも事業が、つまり今は 例えばだけどオーストラリアのシドニーにいるけれども他のエリアはどうなのかとか、あと日本の国内でも短期の留学っぽいプログラムが提供できないかしらとか、あと B2B で扱ってくれる業者にセールスすることで一つか二つ強力なチャンネルが用意できないかとかいう話っていうのは、実際僕は一緒に話して実行していったことがあるから、言うんだけど、こういうことっていうのは30通りの中の何通りかということになるわけ。どれかは少なくても政治の影響を受けないし、どれかはブームの影響は受けないし、どれかは為替の影響は受けないものになっていくはずなんですよね。化粧品を売ってるとしてもそうです。広告メディアはもっと他には試せないかとか、ソーシャルメディアで相性がいいのはどれかと、インフルエンサーに声をかけて紹介してもらえないか、パブリシティつまりプレスなんですけども、プレスリリースとかね、マスコミとかですが、パブリシティをどういうふうにするかとか、プライベートブランドで自社の製品を作れないか、安く作れるんだったらそれを展開するとみんな売ってくれる、買ってくれるかしら、買ってくれないかもしれないからインタビューができないかとか、あと他の国にも売れないか、今だったらアメリカはとても流行っていますけどね、アメリカは消費の力がありますからね、アメリカに売れないかしらとか、あとは美容のイベントを日本で開催することでそれを事業化することすらできないかしらとか、いろんなやり方があるじゃないですか。提供するサービスそのものだったり、ビジネスモデル、売る相手、あと売る方法みたいなものを常に確認して増やしていく、減らしていくみたいなことをしていく、だけなんだけれども、うまくいってない時には当然やっていたようなことをうまくいってからも、他にうまくいってるものはしっかり守るんですけれどもね、伸ばすんだけど、やっていくということになっていく。だから、もちろん事業が回ってるし、これまでの努力が実ってるわけですから、ゆっくり贅沢をしたりとか、余暇を楽しむとか、家族の時間を過ごされるとかいうのは大事だからやるべきだと思いますけれども、でもその中で何もしないのか、一通りでもゆっくりと試していくのかで、生きるか死ぬかがものすごく違うなというのを目の前で僕は見てきたので、この話もあえてしておき、あえてちゃんとしておきたいなというところですよね。だからもうお客さんがもう来てるからこれでいいんです、このまま続く方法はないですかみたいな話をされる方がいるんだけど、それは真に向かっていくフレーズで間違いないというふうに思いますね。で、だから、すごいずっと売れてるなと思ってるカップヌードルとかって何もしなくていいなと思うけど、日清のカップヌードルって毎年というかずっと味変わってるんですね。だから昔のと全然違うらしいですからね。そんなこといいんですけど、ずっと同じことをしてる会社はないと。ってことが言いたい。残ってる会社はですよ。ってことが言いたいわけですね。話変えましょう。で、最後は、これも大事なんですが、お客様、一番大事かな。お客様リストを持つと。いうことをですね、もう散々メルマガのこととかニュースレターのこととか、触れてきたから僕のこれは根っこにあることかもしれませんが、皆さんには常識かもしれません。だけどあえて言いますけど、とにかくお客様とか見込み客、はたまた応援してくださる方とか友達でもいいので、そういう方々のメールアドとお名前、最低でもこの2つ、よければ住所とか電話番号を持っておいてください。で、それをですね、一覧でいいですよ。手書きじゃない方がいいけどね。で、これをですね、定期的にコンタクトをしてください。定期的にコンタクトをしてください。で、そのコンタクトをする中で、その方の役に立ってみてください。役に立ってみてください。役に立つっていうのは、面白いことを教えてくれるとかね、面白く感じさせてくれるとか、暇つぶしをさせてくれるとか、困った時に助けてくれる。儲けるヒントをくれるとかでもいいですよね。あと幸せに感じることができるとか何でもいいんですが、こういうことですよ。例えばレストランだったら、スペースを作って夏に金魚すくいのイベントをして皆さん来てくださいよって言ってみたりとか、あとそれをこのリストの方々に案内するわけですね。あと整体院とかだったらキャンペーンとかクーポンだけを配ることがノーだけではなくて、子供体操教室をやりますからということでお誘いをしてみることも一つ、エステだったらヨガのちょっとしたイベントをやりますよということでもいいかもしれません。ただのアイデアなんだけど、このもう死ぬほど出るじゃないですか。ということをこういうリストの方々にご案内することでも構いません。で、別にイベントのアイデアを今出しただけなんだけど、そうではなくて、対象になる人の役に立つんだったら、もちろんオンラインで情報としていろいろお届けすると、それが楽しいと、暇つぶしとか面白いクスッと笑うでもいいと思うんですよね。ちなみに僕の知り合いのですね、方がやっている保険会社があるんだけども、そこの方々からのニュースレター、その会社がニュースレターは営業マン、例えば佐藤の挑戦日記とかっていうコーナーが中心で、ただただ彼が毎週ね、毎月か ケーキを作ってみましたとか、すごい間抜けな作り方を おっちょこちょいだったりするんだけどもとかね、あと一生懸命子供を引率して、子供がいらっしゃらない方なのに、お客様の子供を引率して、宿泊しながらキャンプに行った話とか、あとメイドカフェに初めて行きましたとかで体験レポートみたいなのをやったりとか、で結構ね、面白いんですよね。で、その子から例えば僕が、自動車保険始めましたということを書いてあれば、ちょっとだけ心がやっぱ動く、と思うんですよね。あと社長がファイナンスの本を出しましたというのは買って差し上げたいなと思うと思うんですよ。つまり自分とか自分たちを信頼とか信用とか応援してくださる人の輪っかを大きくしていこうねというだけの話の中では、メールワード名前はたまた住所電話番号ということをしっかりと持つということにして、その方に定的に接触する、そして役に立つということで、その輪は勝手にできるということが言いたいわけですよ。で、僕はオンラインの業界にいるからメルマガという手段を思いっきり使うし、皆さんにもお勧めするけれども、売れてる営業マンの方、不動産でも保険でも教材でも何でもいいですよ。そういう方々はよく見ていただければ分かるけれども、売れてる営業マン、売れてる税理士、売れてるなんとかの方はね、仕事もちゃんとなさるしクオリティも高いんだろうけれども、とにかくですね、こういうことをねやってます。まめに連絡をして、ちょっとお食事しませんかとか、会わしたい方がいるんですよとかっつって、メールマガジンで我々がやるようなことをリアルにやってる。だから交際費が彼らって金かかるんですね。別に心ない人っていうかの知識がない人は、ああいう保険の営業マンは人に物をおごったりとかプレゼントをして金がかかってるなというふうに思ってるかもしれないけども、そんなわけなくて、もっとレベルは高いんですよね。人とお会いして、その方がビジネスとか生活上役に立つなと思うことをしているので金がかかってるということであって、だからめちゃくちゃナンバーワンとかになったりするわけですよ。あれと同じことをメールマガジンとかでやるだけの話なんですよね。で、こういう行為をね、コミュニティを作るというふうに呼んだりもするし、その作り方のコツはまたあるのでね、またメルマガでもご案内したりとか僕をしてきましたけれども、このポッドキャストまたまたね、別途取り上げたいと思いますが、まずは定期的に接触する、リストを作る、定期的に接触する、そして、役に立つということからの順番なんじゃないかな。そうするとね、死ぬ確率はものすごい減ると思います。それからこれを持ってないんだったら、要するに顧客台帳ですよ。だってね、江戸時代の、富豪のね、商人は、火事になったとしても、家族とですね、自分のその顧客台帳だけ、商品なんか金とかほったらかして顧客様台帳だけを抱えて川に飛び込んだって言いますからね。それぐらい大事なものなんです。生きるために必要なものということに、昔の人も分かってたんだろうなと思うので、もし持ってないんだったらね、オンラインの商売してるならきっと当たり前だけど持ってるはずなんだけど、持ってないっていうんであれば、店舗とかね、直接会った人が多いんだったら、それは名刺を整理することから始めてほしいし、そうではないなら、メールアドとか住所を改めて取る仕組みを作ってください。アメリカの店舗とかにね、このハワイってしょっちゅう行くけれども、ああいうとこ行くとね、レジで買い物しただけでもメールアドかけてメモを渡されますからね。最初何のこっちゃ分かんなかったんですけど、僕は ID の代わりかなと思ったけど、そんな本人確認するわけもなく、単純にメールマガジンを送りたいからやってるんですよね。それぐらい強引でもいいと思うし、別に役に立つ冊子とかウェビナーとかね、そういうものを配る代わりにメールアドを登録してもらってもいいだろうし、その日だけ提供される店舗だったらクーポンがありますが、メール会員になれませんかっていうふうにお誘いしてもいいと思うし、単直球で教えてくださいというふうに、役に立つことをお届けしたいのでというふうに言ってもいいとは思いますが、そんなふうになさったらいいんじゃないかなと思います。これが3つ目ですね。メルマガやれよって話で落ち着くわけですが。で、こんなとこですね。で、実はそれぐらいなんですが、大事なことはね、最後余談があって、どうしてもね、固定費をかけてしまうとか、現金を吐き出すという心理があるといって、ここは無知だからというよりね、なんとなく、ある確率で出てくる方がいて、それはね、誰かに何かを委ねたいという心理が働いている場合ってあるんですよ。店舗さえあればとか、このシステムさえあれば、なんとかなるという保証を買ってるという気持ちがないと言えば、みんな嘘になるんじゃないかなというふうに思いますね。だけど、自分にそういうのをよぎると思うんです。だけど、どっちにしたってですね、生き残る ために自分を生き残らせてくれるのは自分がお金を払う業者では間違いなくなくて、やっぱりお客さんなんですよね、生き残らせてくれるのは。だから思いっきりどうせ金を使う、思いっきり金を使うんだったら、やっぱり自分が笑ってられるような家族とか笑ってる余暇とか寮費の方がまだマシだし、もしくはお客さんの 役に立つような方に役に立つようなことに使う方がまだいいんじゃないかなと。それがアホらしいことでもそれの方がいいんじゃないかなと思いますよ。だからお客様を集めた、少し飲み会を設定してあげた、食事会を設定して、その分の労力は払ってるし、その食事の代金も自分が少し負担するとしたとしても、そっちの方がまだマシなんじゃないかなと思います。ということで、まあぜひね、リストを用意する、配信する、役に立つ、接触する、役に立つということは始めてほしいな。これは生き残るために非常に重要だし、生き残れると保証してもいいかもしれないなと思いますね。で、やった方がいい理由がもう一つあります。裏の理由はね、これ言うじゃないですか。言ってもですね、僕のことを信頼してくださっている方だとしても、10人中5人やったらいい方じゃないかなと思います。それぐらい皆さんやりませんので、やっとくと得なんじゃないかなと思いますね。お客様が減っちゃったなという焦りのコメントが、そういう人ってあんまり出ないですよね。だからまあぜひぜひそういうふうにね、考えていただくといいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今日はメインのトピックは、起業家が死なないために生きる、死なないように生きるなんてつまらないというふうなタイトルにしてみたのを終わってみたいと思います。じゃあ最後に、雑談ですが、雑談はね、実はちょっと雑談というかですね、雑談なんだけど、今日の話もつながるんですが、僕ね、先週緊急告知で、ハワイから帰国する前に、ハワイに、ね、お世話になった井桁千恵子さんという方とコラボでセミナーすることになりましたという話をしました。でこれもね、非常にありがたい話なんだけど、ハワイにいるうちなんで、もう一回河野さん自分の勉強会やったかもしれないけれども、もう一回やろうよなんかって言ってくださったの。ご本人は全然必要ないことなんだけれども、言ってくださってね。でしかも、きっと河野さんの話だったら、この田舎のハワイだったらね、知りたい人いると思うんだよね、と、絶対役に立ちたい人いると思うからさ、みたいな話をしてくださって、まあ、こんなありがたい話はないので、まあ、ぜひぜひということで、やっていただいたんですよね。僕は今回、全く役に立ってなくて、千恵子さん、ハワイの、ご本人のご紹介すると、井桁千恵子さんという方なんですが、調べれば出てきますけどね、ハワイの中でもね、人気ブログを運営されていて、本業は、スパの経営だったりとか、化粧品のね、オーガニックの化粧品の製造販売をなさったりとか、あとスパ経営している傍ら、エステティシャンの養成講座みたいなことをやったりとか、あとビジネスにお強いですから、ビジネスコンサルティングも、まあこれはがっつり系なんだけど、ハワイに来たい方に対してやったりとか、あとハワイのビジネスサロンといってね、コミュニティを作られたり、いろんなことを実になさってる女性社長、ハワイの人だと、まあ、有名なんですけどね、方なんですよ。で、僕もコンサルティングのメンバーとしてお手伝いをさせていただいているわけですが、でもやっぱりね、いろいろ教えてもらうこともとっても、ことの方が多いぐらいかなということでお世話になっている方なんですが、まあ、そんなお誘いがありましてですね、やりました。で、セミナーはね、無事終わったわけですが、なんかね、すごいなと、この人すげえなと思ったんですよね。で、セミナーはコラボって形にしてもらったんですが、まあ、何のことはなくて、千恵子さんが、やりますというふうにおっしゃってたりとか、人が、いらっしゃるから、なんですが、そんな急に言ってますからね。だけど、数日前に案内いただいたにもかかわらず、たくさんの方がね、現地の方がいらっしゃっていただいていて、まあ、皆さん、千恵子さんのことがお好きで、ファンの方、もちろん学びたいって気持ちがあっていらっしゃったわけだけれども、いらっしゃっていただいてね、それだけでもすごいなと思いました。で、これって、今日の話につながるんだけど、要するに、そういう興味がある方々にね、メールマガジンを配信することによって、コミュニティをしっかり作ってらっしゃるので、こういうわけわかんない東京の兄ちゃんが、おじさんがね、来てね、話しますと言っても、集まっていただけるという状況がリアルにも表現できてるじゃないですか。これがまずすげえなと思ってね、僕は僕で嬉しかったですね。場を提供いただいたので、まあ、それで話したわけですよ。 で、まあまあそこに至るまでじゃあ何をしてるかって言ったら、今日みたいな30通りのことを全て試しましたっていう、もう典型ですね。やってることを話すと、もう聞いてる人がふわーって言うわけですよ。もう、ああ、皆さんやらないかもななんて言うぐらいね、いう反応になるわけ。まあもちろん皆さんやりますって言ってね、取り組みを早速なさってるみたいだからすごいなと思いましたが、すごいなーなんつって言うぐらい、すごく30通りのことをすごくしているなという感覚がある。それを7年もやり続けていてね、行動量が減っていません。でその証拠にね、そのセミナーが終わった後に、もう慌てて、僕は雑談をして帰ろうかなと思ったけど、その慌てて、なんか次の仕事の準備をするわけです。バタバタバタ、もう行かなきゃいけないから、もう片付けて、みたいな感じになって、じゃあもう面白いからついていこうかなと思って、ついていっていいですかつって、ちょっとついていったら、すぐ隣のね、まあまあ、ハワイのことしてる方だと、アラモアナショッピングセンターって、まあ、有名なショッピングセンターがでっかいのがあるんですよ。で、そこの、まあ、イオンモールみたいなやつがあるんですが、そこの横のタワーに彼女のオフィスがあって、そこでイベントをした後に移動していく、歩いて移動できるので、そのショッピングセンターについていったんですが、そこでね、なんか、ご自身の会社で扱っているフルーツティーがあってですね、そのお茶の、試飲会をですね、そのお茶を卸している店舗でやるんだということだったんですよ。で、社長さんがなぜやるかって言ったら、その日たまたまそのスタッフの方みんな休みで、自らやる必要があったからやってるんだよなんて、まあレアな日だったんですが、そこに行きました。で、僕は、雑談したかっただけだから、横でね、なんかいらっしゃいませなんて適当に話を合わせつつ、ペラペラと喋ってた。で、その様子を見たりして、それはそれで勉強になったんですが、聞くとね、なんか、その店も、自分で突撃訪問して、まあ韓国人オーナーらしいんだけど、まあ英語はもともとできないですから、まあそうはいいんだけど、交渉してね、下ろしていただいたと。さらにその試飲会もやった方がね、店の方ってやっぱ喜ぶらしいので、定期的にやってるのよねなんつっていう話をしていてですね、その日もやっぱその予定は僕のそのイベントがあるからつって、まあ無理かなというんじゃなくて、やっぱやってる、やりきってるところがあると、しんどいわ疲れたわなんてもちろん言うんだけども、ちゃんとやりきってらっしゃるというところがあるわけですよ。なんかそれ見てはやっぱすげえなと僕は単純に思いました。私は30人のお客様を一軒に集める方法は知れませんが、一人のお客様が来るかもしれない方法は30通りは知っているし、実際やってるよ、何か、みたいなことを字で言ってるなと思います。まあ、コンサルティングがね、本業ではないから、そんな親切には教えてくれないと思いますが、そういうふうに僕には見えましたね。だから立ち上がるまでこれをやる方はとても多いんだけど、立ち上がってからもずーっとやる人っていう人なので、すげえなと。でね、よく、これはただ僕の意見ですよ。ハワイの方からね、一体どうやってなさってるんですかっていうふうに立ち話程度に聞かれることって多いんですって。だからこそ、僕みたいな話もみんな聞きたいと思うよって言ってくださったんだけども、でもこれをね、さすがに僕だったらおしゃべりですからペラペラ喋っちゃうかもしれませんが、これってね、いろいろやってるわよとしか一言で回答できないだろうなというふうにちょっと思ってですね、くすっと笑ってしまいましたが、ということで今日の話につながるようなリアルな話を目にしたのでね、まあ、知ってはいましたけどね、ちょっとお話をしていました。僕らのね、メンバーさんも彼女に限らず皆さん僕は尊敬してるんですが、やっぱり僕は口だけ言うだけってことがとても多いしね、実行するのは皆さんメンバーさんなんだけど、メンバーさんもやっぱり長くなさってる方、長くお付き合いしてる方はみんなそれを字で言ってる、30通りのことを試すということをね、永久にやってるなと、まあ、いろいろお互い笑い話としての悩みはあるんだけれども、やってるなということで皆さんやっぱ尊敬するし、だからこそ死なない算段もできているし、より伸びるということが起こっているなというふうに感じるんでですね、今日はそういう総括をしてみたくて長く話をしてみました。ですからまあ生意気ですがこれからやっていこうとなさっている方は、これはとても大事だというふうに僕側の視点だと思うし、そうじゃない意見もいっぱいあるでしょう。だからお前は跳ねないんだという意見をおっしゃる方もいるからね。そういう方は大いに勝負したけりゃ勝負すればいいと思いますが、まあ結構真実をついていると僕は思いますね。で、そうではなくて逆に、30通りを試すことで、ある程度安定した方が、このまま安定をさせたいなと思っているとしたら、 市に向かうところがやっぱありますからね、そこもキュッと腹の尾っていうんでしたっけ、何かを締めると、忘れちゃったですね、いうような形でやられたらどうかなというふうに思いましたね。はい、ということで今日の話はこれぐらいにとしましょう。じゃあハワイからの配信はこれで最後になりますが、相変わらず無料相談ご好評でございまして、ハワイにいる時間を狙っていただく方もとても多いので、順次毎晩僕は話していたりいたします。まあ、帰国もやってますので、何かビジネス上相談があるということだったり、これからの相談があるんだれば声かけてください。海外在住者というふうに検索すると、河野のサイトが出てきますので、コンテンツラボのサイトが出てきますので、そこから、ご相談いただければ、僕の方が直接お返事をいたしますので、無料相談をぜひ利用してみてください。僕も話せるとこういうネタもできるんでね、とても勉強になるから楽しみにして、おります。ネタって別にこういう人がいてダメですなんてこと言うんじゃないですよ。別にそんなこと言ったことないでしょ。じゃなくて、こういう考えがあるのかなということで、僕にとっても学びになるし、その悩みに答えることで僕の思考の訓練になるので、僕を助けると思って、ぜひ相談をしてみていただければなと思っております。あと、ポッドキャストも、こんなネタ喋ってくれよということでも構いませんからね、おっしゃっていただければ、とても嬉しいなと思っております。はい、それではまた日本から来週お届けしたいと思いますし、日本でもそこそろそろね、イベントもしたいと思っておりますので、お会いするのを楽しみにしております。今日も最後までありがとうございました。さよなら。あ、そうだそうだ、最後に来週も言いますけどね、ハワイでとにかくお世話になった皆様がたくさんいらっしゃるので、とても僕はいい期間を過ごすことが皆さんからできました。とても感謝しております。マハロということでありがとうございました。